皆さん、クリスマスおめでとうございます。今年は、コロナウイルス感染拡大に伴って、静かなクリスマスを過ごしましょうということが言われています。本庄教会では、役員の方々が様々に知恵を絞ってくださり、こうして椅子のお座席の配置をまばらにしたり、あるいは換気扇や加湿器も用いながら、また必要な方にはインターネットを通じてのリモートの礼拝参加なども行いながら、こうした感染対策を施しながら、しかしながら、このように共に皆様と一緒に神様の礼拝するクリスマス礼拝をお捧げできる、この恵みに感謝したいと思います。さて、講壇の横に飾ってありますこのクランツも4本全部に、ろうそくに火が灯りました。イエス様のお生まれを祝うクリスマスの週を私たちは迎えたと、この週がクリスマスだと。ヨーロッパの方ではクリスマスは実は2週間続きまして、私たちにとってもそうなんですけども、25日の週からずっと1月の6日までが12日間のクリスマスなんて言われたりしますが、そのようにイエス様をお迎えする時になりました。世間では、25日が確かにクリスマスですし、その前夜のクリスマスイブ24日ということがよく知られていると思います。本庄教会でも24日の夜7時からクリスマスイブ礼拝を、おろうそくを灯しながら、食家礼拝としてお捧げする予定です。さて、そのような中で、なぜ私たちは、このクリスマス25日を迎えるこの大降節第4週目、今日、この日曜日に、こうしてクリスマス礼拝として大切に覚えてお捧げしているのでしょうか。そもそも私たちが日曜日に礼拝をお捧げするというのは、それはなぜならば日曜日というのがイエス様が十字架で私たちの罪を背負って死を遂げられた。その3日目に復活されたのが日曜日だったということです。ですからこの日曜日に私たちはクリスマスも合わせてお本当に覚えて礼拝を捧げする。私たちはイエス様が私たちのために十字架にかかられた。そしてその死を遂げられて3日目に私たちのために復活、蘇ってくださった。この復活された日を覚えてイエス様が罪と死に勝利された喜ばしい日だと言って、日曜日を主の日として覚えて神様を賛美して、そして神様を讃える礼拝の日としています。ですから、この日曜日というのはイエス様に復活の命が与えられた日です。この復活の命が与えられたこの日曜日にこそ、私たちはイエス様がお生まれになって人としての命を与えられた日も祝うのであります。これ以上にふさわしいイエス様の誕生を祝う日はないと思います。私たち人間を形作り、私たちに命をお与えになってくださった神様が、今こうして共にいて生かしてくださっている。命の神様の恵みを味わう日が、このクリスマスであります。神様が愛してくださり、そして祝福を与えてくださった私たち、一人一人大切な命。その命が危機にさらされたとき、神様はすべてを差し置いて、その私たちの命を守り、救い出してくださいます。私たちに命をお与えになるためには、大切な一人子、つまりイエス様さえも、惜しまずこの世に送ってくださった。イエス様がこの地上に送られてきて、そしてお生まれになってくださったのが、このクリスマスなのです。喜ばしい苦しますクリスマス。このクリスマスの時期というのは一番、日が短く寒さが厳しい時期と言われています。それと合わせて、私たちももしかしたら今が一番厳しい暗闇のような悩みと試練の中にある、そういう方々が一番多い、この時かもしれません。しかし神様はその一人お一人を神様の光、命の光で照らし出し、そして新しい命に生かしてくださいます。神様を信じて、 そして希望を持って生きる命、神様の復活の命へと私たちは生かされているわけです。その喜ばしいイエス様のお生まれ、それは実はイエス様がお生まれになる700年以上前の預言者イザヤによってすでに取り継がれた言葉の中に示されています。予言されているのです。本日読まれたイザヤ書9章の冒頭にはこう書かれています。暗闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなた、ここではあなたというのは神様ですね。神様は深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝ったとあります。今日読まれましたイザヤの5節はその後に続いていくわけですけれども、この大いなる光、私たちにとっての希望の光というのは、5節にあるように、一人の緑子が私たちのために与えられる。そのことであると指し示しています。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。ここにはダビデの王座、ダビデという名前が出てきますけれども、皆様もご承知の方もいらっしゃると思いますが、かの有名なイスラエルの国王であります。イザヤの預言者はこのかのダビデ王よりも優れた誠の権威と平和の王がお生まれになるんだと、そのように伝えています。イスラエルの歴史の中で最も繁栄したと言ってもいいダビデ王朝でしたけれども、その王朝の末裔として救い主イエス様が来られると予言されているわけです。さて、このイエス様がお生まれになる、1000年以上も前にイスラエルの王国を治めていたのがダビデ王でした。彼は、エッサイ、父エッサイのもとで、実は8人兄弟の末っ子として生まれ育ったのであります。ダビデはそういう人でした。末っ子というのはどうでしょうか。可愛がれる、一番可愛がられるという側面もありますけども、大切にされるということもありますけれども、しかし他方で、彼の他に、7人も兄弟がいるとなると、彼の存在というのはもしかしたら一番若いので目立たず、光がなかなか当たらない存在であったかもしれません。実はこのダビデがイスラエルの王様として選ばれるわけですけれども、しかしその王様として選び出された時のことです。イスラエルの王を選ぶために神様がサムエルという預言者をこのダビデの父のエッサイという人の家へ使わされるわけですね。そして神様はそのエッサイという人物の家から王を選び出すようにと、お命じになりました。サムエル、預言者ですね。彼は王を選ばなきゃいけないわけですけれども、しかし、神様と一緒に礼拝をして会食を持ちたいと、そのように、イエスさんに告げます。王様をあなたの子供から選びますということは言わなかったわけです。隠してたわけです。そこで、エッサイはそれとは分からず、この会食に、自分の息子たち、まず7人を紹介します。一人一人ダビデを除く7人ですね。の子供たちを、サムエルと引き合わせるわけです。しかし神様はその7人の中に王となる人物を見出されませんでした。その時、ダビデはまだ末っ子で未成年だったので、この会食には出られませんでした。兄弟たちが食卓の席に着く中で、彼は一人、羊の番をしていたわけです。そこで神様はこのサムエルに、預言者サムエルを通じて、この末っ子ダビデを連れてこさせて、そして彼を王様として選んだ。 まあ、彼の頭の上に油を注いでイスラエルの王だとしたわけであります。さて、そのダビデという人物は、聖書の中には、まあ、巨人であるゴリアトを一騎打ちで倒した、まあ、そのような話も登場したりします。まあ、ですけれども、まあ、そのような武勇伝みたいなように捉えてしまいかねないものもありますが、しかしその始まりというのは、神様から憐れみと恵みを注いでいただいて、いやむしろ彼自身、暗闇の中から、光へと呼び出された人々の一人だったわけであります。そのダビデの王座を引き継ぐ驚くべき指導者として来られるのがイエス様と言われているわけです。しかしそのイエス様のお生まれになったところとは、私たちにとってはこの驚くべき指導者、まあ、権威があるものだと言われている人にとっては、そういうふうに紹介されるには、まあ、もしかしたらあんまりふさわしくないと思われるような、意外な場所でお生まれになったわけです。もしダビデを、この有名なダビデの引き継ぐ王となるのであれば、主なる神様の神殿というのがエルサレムにありましたから、その横に王朝があった、王宮宮廷があったので、そのエルサレムの宮廷において生まれるというのが、一番納得がいく、ふさわしい形だったかもしれません。しかしこの物語を、ルカによる福音書の出来事を見ていくと、そうではなかったわけです。いやむしろそのエルサレムから10キロほどばかし離れた、ベツレヘムという町の、しかも明るい宿屋の中ではなくて、冷たい風に凍えそうになるような、まあ、洞窟のような場所だったんではないかと言われています。その洞窟の中で家畜たちを飼っていた。その横に、その貝場桶が置かれていて、その貝場桶の中に、まあ、生まれてから置かれたんだと言われているわけです。まあ、ベッドではないわけです。しかもこのイエス様誕生のお知らせを初めて聞かされたと人々というのは、それは、神殿にいた人々ではありませんでした。エルサレムで神様に仕えていた祭司長、まあ、祭司たち、また律法学者といった宗教指導者たちが聞いたわけでもありません。まあ、そこからはもしかしたら一番遠い存在と言われていた羊飼いたちが初めて最初にこの出来事を知ったわけです。イエス様のお生まれを知ったわけです。羊飼いというのは、まあ、世話をするものという、まあ、意味があったそうです。語源にあるそうです。ですからまさに羊たちがこう牧草を食べられるように、また乾燥したパレスチナですから、そのような場所でちゃんと水を取ることが、得ることができるようにと、絶えず移動しなければならなかったわけです。井戸水を探して移動した。そのような中で、こうした、私たちは日曜日ですけれども、ユダヤ人の人々は土曜日を安息日として、礼拝の日としてますから、そのような土曜日にシナゴーグで礼拝を捧げできるかというと彼らは叶いませんでした。神様からの律法を守ると、そして礼拝を捧げるということが、一人前のユダヤ人の証と言われていましたから、そのようなユダヤ人社会の中では、居場所居づらいというか、見下されていた存在でもあったようであります。しかし実は、旧約聖書の中では、神様ご自身が羊飼いとして描かれている場所があります。罪の中で迷い出て行きそうになるイスラエルの人々を、羊の群れに例えて、そして、神様は彼らを心を込めて世話をするものとして、彼らの世話をする羊飼いとして、彼らを養うと。散らばっていく彼らをまた呼び集めて、そして養ってくださるというわけです。新約聖書でもイエス様が、ヨハネによる福音書10章11節で、私は良い羊飼いであると、ご自身のことを羊飼いだとおっしゃいました。今日読まれている箇所でも羊飼いが登場します。羊飼いたちが夜を徹して、晩をした。羊の群れが野獣や強盗に襲われたり奪われたりしないようにと守っていたわけです。こうした羊飼いたちの働きというのは社会になかなか認められず光が当たりませんでしたけれども。しかし彼らは身を挺して羊の命を守る役割を担っていたのです。 世間からは理解されず、なかなか注目を浴びない彼らの働きですが、神様はその彼らをしっかりと見ていてくださったわけです。神様がお使わしになった天使が彼らを照らしました。神様の栄光の光でパッと照らし出したのです。彼らは恐れのあまり、おそらく地面にひれ伏したものと思われます。後に使徒パウロと呼ばれた人物も、イエス様と出会った時、突然、天から光に包まれました。しかし私たちは、このように、想像しない時に神様に出会うということがあるわけです。想像もしない時に神様に出会い、そして神様が私たちをこれまで見守ってくださっていた、そう感じることがあるわけです。見守ってくださっていたということが、この光の出来事を通して知らされているわけです。神様の光に照らされて、最初羊飼いたちは恐れていました。しかし神様はその羊飼いたちの気持ちをしっかりと受け止めて、天使たちを通じて恐れるな、と語りかけてくださいます。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。これは良い知らせだということをはっきりとしてくださったわけです。今日ダビデの町、つまりベツレヘムで、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。主メシアというのは、つまりは私たちの救い主だということです。救い主があなた方のためにお生まれになった。とはっきりと羊飼いたちにお伝えになります。これは羊飼いたちにとって想像できなかった嬉しいプレゼントだったと思います。特に、このあなた方のためにという言葉は、つまりは彼らのこれまでの苦しみ、これまでの生涯がずっと神様に守り支えられていた。彼らの歩みを受け止めていただいてたんだということを知ったわけです。彼らはその救い主イエス様の誕生を知ったと、マリアとヨセフの他には初めて一番最初に知らされて、その誕生の喜びを周りの人々に伝えるという大切な役割を与えられたわけです。天使たちは歌います。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。これも羊飼いたちが知る前から、すでに神様は希望の光と、そして神様の平和を彼らの心に与えようと、そして用意してくださっていたわけです。神様の方から彼らに目を留めて、そして近寄って、彼らにこのイエス様誕生の喜ばしい知らせをこのように天使を通して手渡してくださったわけでした。イエス様が私たちの命を救い、そして命を生かすためにこの世に来てくださった。この恵みのプレゼントというのは私たちが知る前からすでに計画され私たちに手渡されています。そしてこのクリスマスのプレゼントであるイエス様、お誕生のお知らせを私たちが聞いて、そしてイエス様を心の中にお迎えするとき、これまでの私たちの生涯の歩みというものが、神様によって守り導かれたものであったこと、また神様が私たちの悩み、そして喜びの時をも、すべて共に見届けてくださっていた。神様が希望の光で私たちのこれからの人生も照らしてくださることが知らされるわけです。私たちの命の始まりから、神様の愛で私たちの歩みは包まれていたわけです。さて、イエス様が、あなた方のためにお生まれになったと、告げた天使は、これがあなた方への印である。これがあなた方への印である。言って蜜毛を追いました。あなた方のために生まれた。そしてあなた方への印である。印という言葉ですけれども、この印というのは、何か本物を指し示すものです。印があるならそこには その指し示す実物があるのです。まあ、この場合は、救い主が実際にお生まれになったと、おられるということです。ですから、この嬉しい知らせを聞いた羊飼いたちは、その知らせを聞いただけでは満足しませんでした。実際にイエス様に会いに行こうと、会いに行ったわけです。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか。天使たちから聞いたイエス様誕生のお知らせを携えて、羊飼いたちはベツレヘムへ向かいました。イエス様がお生まれになった。この喜ばしい知らせを聞くことは、それはイエス様が成し遂げてくださった救いの出来事の始まりにあたります。クリスマスのイエス・キリストの誕生に始まって、今度はイエス様が30代を迎えて成長されて、これからなされていく救いの出来事を一緒に体験する、そのような歩みが始まっていきます。羊飼いたちもベツレヘムへの道のりを歩いていったとき、また、貝羽桶に寝かされている赤ちゃんを見たとき、この貝羽桶に寝かすというのは、家畜の餌箱に赤ちゃんを寝かせるということです。ですから、これは不衛生でありますし、こんなことは本当はありえなかったわけです。そのような不思議な、その貝羽桶の中になんと、生まれたての赤ちゃんが寝かされている。このことを、この出来事を見たときですね、彼らの心の中には、これは本当に神様からの言葉だ。彼らは信じて、そして喜びのあまり、その次第を町の人々に伝えたのだと思います。あまりにも不思議な出来事であるがゆえに、もしかしたら人によっては首をかしげて、そんなことあるかね、という返事があったかもしれません。しかし彼らはこの一連の印と、そしてそれが祈っていく出来事を通して、イエス様が彼らに与えられた特別な救いの贈り物だ。そのことを信じることができた。その恵みを少しずつ味わっていったわけです。このクリスマス、私たちにもこの羊飼いが与えられたように、イエス様が私たちの救いの贈り物としてプレゼントされています。あなた方のために救い主がお生まれになった。この出来事を私たちは、神様の言葉を信じながら受け取るときに、神様が私たちと共にいてくださる。もし私が暗闇のような悲しみ、困難の中にあったとしても、神様が共にいて助けてくださっている。ここに私たちは信頼して歩んでいくことができます。その神様の恵みを信じつつ、新しい年をイエス様と共に、主なる神様の平安のもとに歩ませていただきたいと思います。私たちも羊飼いたちが経験した、体験したクリスマスの恵みを共に味わって、そしてこの一年間をイエス様が良き羊飼いとして全てを捧げて、命を捧げて養ってくださっている。私たちを罪の暗闇から神様の光へと、命の光へと導き出してくださっている。この恵みを感じつつ、その恵みの証言者として私たちは共に歩んでいきたいと思います。このコロナ禍にあって、礼拝堂に共に集えても、あるいはまだ集えない、様々な制約の中で集うことが叶わない方々もおられると思います。この一番暗く悩みの多い時に主が共にいてくださり、特にその弱さを抱えた人々と共にいてくださる、この恵みと喜びを携えて、このクリスマスの週を信仰によって歩んでいきたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、あなたの大切な御子が与えられたこのクリスマス、天使たちが告げている通り、あなた方のために救い主がお生まれになった、そのように私たちに伝えられています。 私たちそれぞれの歩みというものは、事情は異なり、また住む場所、あるいは働きの場所、家庭も異なり、事情も違いますけれども、しかしそれぞれの置かれた場所にあって、あなたはいつも共にいて、私たちの日々の歩みを照らし出してくださっています。特にこの日が一番日が短く寒い時期、またコロナ禍にあって様々な困難が及んでいる時、あなたが私たちその暗闇の中に歩む時も、その一つ一つをあなたが見届け、救い出してくださる。そのことを信頼して歩んでいくことができますように。特に羊飼いたちは、本当に最も予期しなかった時に、羊の群れを番している時に、天使を通じてあなたからの語りかけを聞きました。私たちも日々の歩みの中で、あなたの御言葉の語りかけを聞くときに、どうかあなたを信じ、またあなたに信頼して歩み出していくことができますように。特に困難の中にいる方々を覚えます。病気や、あるいはコロナ禍の不安の中で、なかなか制約、様々な制約の中で、思い通りに生活できない方々もおられます。どうぞそうしたお一人お一人の上に、あなたが共にいてくださり、癒しの御手をどうかお差し伸べください。またどこにいても、神が共にいてくださる、このインマヌエルなる神様であることを覚えて、あなたと共に信仰の歩みをなお続けていくことができますように。これから聖餐式も持たれようとしております。どうぞこの恵みをあなたが初めから終わりまで導いていてください。共にこのクリスマス礼拝を捧げられることの恵みに感謝して、主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。